の梅天国。この番組は福梅本舗の提供でお送りします。
梅仙人の梅天国スタートです。皆さんこんにちは、ナビゲーターの梅大好き梅ちゃんです。
梅仙人です。
こんにちは。
はい、こんにちは。
今日は梅の話についてお話を聞きたいと思います。1月25日に梅仙人が、いらっしゃる南部町の方へお邪魔してきました。畑にある紅梅の花が咲いたとお聞きしたので見に行ってきたのですが、もうとっても、ね、赤くって、あれは梅の実がなる木ではない。
なります。
なるんですか。
はい、なるんです。色は赤くて実はなるんです。南高ではないんですけどね。南高梅もあれば、いろいろ大宿とか、あるいは貝だれとかっていう梅の種類が何十種類も昔もあった中で、紅梅っていう梅があったんですよね。ただ紅梅というのがたくさんあったんだけど、南高っていい品質の梅の実がありましたから、だからそれに変わってしまって紅梅の姿が消えてきたと。
でもすごい綺麗な、あれはもう見るだけの梅としてあれなんですかね。
そうそう、見て楽しんで梅も取るということと、それから木の中の芯が赤いんですね。真っ赤なんですよ、木の梅の芯がね、木がね、
はいはい、
で、あれを染め物の梅止めなんかにするのにもあれはいい色が出るんですね。
木っていうのは
梅の木の、
はいはい、木を切ったら黄色い。
そうただそういう意味では見て、我が世の春を楽しむという意味でのあそこの畑のね、紅梅を植えたんですけどね。
そうですね、赤い花の、中に黄色い、なんていうのかな、あれは、
ローバイ、祖神ローバイと万葉ローバイっていうのがあって、僕のは祖神ローバイです。香りが非常に高い、
すごいね、いい香りでしたね。
お茶茶花ですね、あれは、ね、
あ、そうですね、はい、南部町には、梅の花を見るために観光客が足を運ぶっていうのを、私はここへ越してきてから知ったんですけども。
あ、そうですか。
観賞するお花っていうのは、南高梅のお花になってるんですか。
現代は南高梅に主なったんですね、はい、しかし昔はそのあれは昭和の初期でしたっけ、三日槍だかというおしねっていうところで、
はい、
ちょうど駅から一番近いところの八丁だってまっすぐい道があるんですけども、それ歩いてでも登ってきた花を見ながら登ってくるのもあれば、そのコースがあるんですけども、それをその待ち方の人を呼ぼうというんで、昔は芸者さんがあったり踊りがあったりして賑やかにやってたんですよね。でそれがその時は南高というのはなかったですから、南高のおじいちゃんなんですね結局。選別された前の花が紅梅もあれば貝だれもあれば改良内田もあればという自然そのものの面がたくさん山にあって、それを皆さんが見て楽しんだという。まあね、今ほどそんなに梅が加工されてどうこうっていう時代じゃなかったですから、軍用として、軍用物資とか、あるいは保険薬として出してたというふうな形ですから、難航はなかったですね。そのおじいちゃんおばあちゃんはそこにおったんでしょうけどね。
もう結構じゃあ歴史があるこの風習というか、
それもね、僕もねあんまり記憶を定かでないんだけども、昭和の初期ぐらいからですかね、そこに今よりももっとにぎやかに、茶店が出たりして、
はい、
皆さんを呼ぼうという形で大阪市のお客を呼ぼうちゅんで、バス会社の皆さんとかみんなが協力して梅の完売協会みたいなのを作った。だから今見返り高っていうのがで、それがメインになって、お客様を呼ぶのにはその下に駐車場が広いのが2つぐらいあって、
はい、
それから南部の駅からバスが送り迎え送迎をするという、だからそこでは出店がたくさんあって、坂を上がる時にお店が並んでると、ちょっと祭りみたいな感じ
です、ね、そうですね、桜の花見しかあまり経験したことないので、
香りがね、その村でいる人はあんまりその自分自身は慣れてしまってわからないんだけども、都会から来ると、
はい、
匂いがブーンとこう鼻へつくという、はいはいはい、だから大きいを行く気帆船が、前にも話してます気帆船が梅の香りを嗅ぐことができるとかね。
香りは変わりますよね、南部町は。
そうですね、なんか 今あの梅の時期なら酸っぱい感じ、
うん、
今はこのその梅の香りが今度花が咲くと、うんうん、山から吹き下ろしてくるでしょ。
あります
だからまたいいのがね、皆さんまだ乾杯客知らないんだけどね、夜の梅ちなんですよ。駿河屋に夜の梅ちゅう羊羹が有名な羊羹があるんですけどね、僕一時その梅の花を全国に知らすため、うん、世界に知らすために、うん、中継ライブカメラでで送ったことあるんですよね、
はい、
で24時間送ったことあるんです。そしたらドイツだったかな、どこどこ送ってからもう少し明るくないか、なぜ上が黒いんですかって言うと、
うん、
照明をつけて送るから、桜だったらこう花でカバーするから浮き彫りになるでしょ、
はいはい、
梅の花は少ないから光線が通してしまうから上が暗いんですよね、
うん、
それからドイツのボーンとかですね、カナダのとか、あるいはアルゼンチンで見た人がもっと明るくならないかとかね、
うん、
だから夜の梅っていうのはね、下から香りがファーンとこう山小屋で曲がってくるんですよ。それは僕らね分からないんだけど、初めて訪ねてきてくれた人なんか、なんと甘い上品な香りだねっていう、上品な香りとこう出てくるんですね。それが雪に閉ざされて、本当にこう暗い、冬から抜け出るね、一番最初のこの花っていうかな、梅の花っていうのは春に一番先に花が咲くという意味では、
乾
杯客の人が雪の中で閉ざされたのが初めて春を知るというんで、たくさんみなべあるいは早竹とかっていうふうな花を、菜の花が来るまでの間に来てくれるんじゃないかなっていう。
うーん、梅の花がこの時期に咲くっていうのは、うん、まあ、ここ最近私も知って桜の前に咲くっていうのは分かってたんですけど、うん、本当に早いんですね。
そうですね、だから梅の花っていうのは昔は京都私で平安町時代とか、まあ、室町ですか、あの時代に梅の花というのは外国からこう唐草の中国から来た時に、
うん、
梅のこう花を、
はい、
寒さに耐えて耐えて、
うん、
でも咲いてくるって言って庶民にも非常に耐えて耐えたらあんな花が咲くんだよっていう、うん、その夢もくれるし、お上品な人は、
うん、
梅っていうのは豪華な可憐な上品な香りがするよって、自分、皆さん香りのね、
うん、
木っていうんですか、体へこう香水がなかったものですから、
うん、
そんな時に梅のそういうものを利用したとかね、源氏物語の光源氏なんかでもそういう梅のこうこしらえてやったとかね、
うん、
まあ、作られた話かも分かりませんけども、それだけみんなから、
うん、
耐えに耐えた、そして綺麗な上品な、
そうですね、
花が咲くっていうんで、うん、そういう点では人気あったんと違いますかね。
はい、南高梅の他にどのぐらいの種類があるんですか。
今はですね、それ南高梅の誕生するまでの間っていうのは雑種がたくさんあったんですよね、
はい、
すごい今先に言うに、今南高がその中から突然変異として偶然にその畑の中で高田さんという人の畑にあったということで南高が誕生したんですけども、それまでの間にはいろんな種から植えたら、種を植えるとまたお母さんからこう芽が取れて植えてもまた違う品種が出てくるんですよね、
はい、
僕の知ってるだけでも貝だれでしょ、貝量内だれでしょ、それから大宿っていうのかなね、それから名前の内容の雑誌っていうのはいくつもあったんですよ。皆さんが僕だったら千輪梅でつけたらいいし、片っぽは家の名前で、なんていうんですか、その家の屋号で名前つけたりして、千差万別だったんです。それでは商品にならないからっていうんで、うん、時のそのまあいわゆる有名な村長があったんですけども、
うん、
じゃあこれを一緒一つ の品種にいいのを選ぼうやないかということで、村で予算を組んで選び抜いたのが南高梅という形になって、だからようやくまだ本当に生まれて南高梅というのはまだ誕生して、昭和30年代からかな、だからそれまでの間というのは種々雑多なものがあるんですよね。だから早地区に貝だれっていうところがあって、
はい、
それが生まれた梅が貝だれっていう梅で、これなかなかいい梅だったんですけども、早くて、うん、だから今でも早生貝だれとか名前は残ってるのは貝量内だもあればですね、だからいろんな品種が何十種類もあったんじゃないですかね。
そうなんですね、と1月25日に梅畑の方へお邪魔した時に、
はい、
まだ紅梅の花以外の花は、ま、何箇所か咲いてるぐらいだったんですけど、梅畑のところに箱がいっぱい置いてあって、
はいはいはいはい、
中身何って聞いたら蜂が冬眠してるって聞いたんですけど、
あれはね、ミツバチさんが、
はい、
あの北海道から休憩に来てるらしいんですよ、
うん、
聞いてみれば。北海道までよく働いてこちらへ来るのは、
はい、
蜂蜜を稼ぐっていうよりは紀州へ一服しに来てるらしいんですよね。だからあの蜂糖蜜の中に蜂屋さんが入れてますよ。僕も初めて見たんだけど、
は
あ、であの糖蜜入れて餌をもらってまだゆっくりとこう養生してる期間らしいんですよね。
今はじゃあそこの畑でくつろいでるんです
か。そう
私はもうてっきりあの梅仙人は蜂も飼ってるのかと思って、
ね、いやいやいや、あれはね、あの基地があるんですよね、
はい、
うちか県の方から許可を取ってここ置かせてくださいよっていうわけで、蜂屋さんが前に許可を取ってきて私とこ置いて、それから今度あれのまた働きでも昔はなかったんですけども、
はい、
交配、軟交は自家交配できないんですよ。
受粉、
受粉、はい、うん、普通の梅はできるんだけど軟交はできないということで、それであの蜂を飛ばして、
はい、
そしてその交配を刺して梅の棚がうまく結実できるようにということで、だからそれで蜂屋さんが持ってきて休憩するときにちょいと2月頃にお借りするんですよ、皆さん一箱おいくらで、そして畑あちこち置くんですよね、はい、そうすると蜂がブーンと飛んで花から花へと渡り歩いて、ちょうど僕がこういう若い時にこう女の人のところにこう遊びに行きたいって頑張ったと思うんでミツバチは蜂を花を追えて、飛んでいくというふうなことに言えば一番簡単に分かるんですね。あのゆっくりと南紀で養生してもらう。だから僕は紀南の土地っていうのは全国民の心の保養場所であると。
そうですね、
蜂も一服しに来てるぞ北海道から
。楽しいですね、梅は本当に。まあ今年もね、もう1月29日からのみなべ梅林のオープン、まあ、たくさんの方がいらっしゃると思うんですけども、私もあの梅の種飛ばし競争とかがあるって聞いたので、
ありますよ、
はい、
お邪魔したいと。カラオケとかですね、
はい、
あのいろいろあの私たちのお客さん、都会の人の梅をあのいただいてくれてる人に、
はい、
お礼方々、せめて年に1回梅の花咲く頃に雪の中から暗い中から明るいこの楽園に一つ来てゆっくりしてもらうという、まあ、誠意でもってお迎えするというような心が本流には流れてると思うんで、まあ、よろしく一つ、
はい、私もいろいろ経験しに行って、はい、また次回の、放送の時にいろいろお伝えできればなと思います、は
い
は
い、ありがたいことです、
はい、梅仙人の梅天国では皆様からのご意見ご感想、お料理レシピやアイデアなどもお待ちしています。宛先は0120-43-2800 0120-43-2800、梅ちゃんブログもしています。ノー梅干しノーライフ、ノーは大文字の NO で検索してください。コメントメッセージお待ちしています。いかがでしたか、梅仙人の梅天国。ナビゲーターは梅大好き梅ちゃんでした。
はい、梅仙人でした。それじゃあまたね。
梅仙人の梅天国、この番組は福梅本舗の提供でお送りしました。